恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書第14章43節から52節までお読みします。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。今朝ここからこの恥だらけの者がという題で御言葉を味わいますが、私たちはよく自分のことは自分が一番よく知っている、分かっているとこう思い込みますけど、ですけどこれほど当てにならないことはなくって、自分ほどよく分からないものもないんですね。そんな私たちが自分のことをよく分かる、よく知るっていうのは、実は他の人に触れることによって自分っていうのが見えてくるんですね。他の人との出会いの中で自分の本当の姿が知らされ、自分の長所や自分の欠点、短所が見えてくる。人々との出会いの中で私たちは自分自身をこう見つめたり、そしてそのことによって自分をこう変えられていくわけです。聖書にあるように、人は人によって削られるとあるように、本当に私たちは人との出会いの中で自らこう削られていく、磨かれていく、そういう存在のようです。教会っていうところはこうした出会いの満ちているところです。せっかく神様が他の兄弟姉妹によって自分自身を磨き削りなさいということで、せっかく教会に導いてくださったわけですから、そういう他の人との交わり、出会いっていうのをぜひ大切にしてほしいんです。実は私たちが他の人と深く関わることによって、他の兄弟姉妹と深くこう関わることによって自らを知らされ、実はそれによって私たちは知った自らを生ける神様の前に出して、神様から取り扱っていただく。ですから他の人との出会いっていうのと神様との関わりっていうのは密接な、切っても切れないつながりがあるわけです。私はできる限り他の人とは関係を持たないようにして、神様とだけ関係を持っていく。実はこれはできないんですね。私たちは他の人との出会いの中で、実は神様ともまた近づいていくんです。そういった意味で先週からスタートしましたファミリー制。小さな教会の中にグループがこう新しくできて、ぜひですね、このせっかく与えられた小さなグループの中で、これまで以上にお互いを知り合ってほしいんです。そしてお互いを知り合うことによって自分を知るんですね。そして知った自分をその中でぜひこうさらけ出しながら、一緒に弱さや痛みや重荷を分かち合いながら、そしてただそれで終わりではなくして、そういったものを共に持って神様を見上げる。私たちの信仰が成長していくっていうことは、実は本音の部分を隠している間は 信仰の成長ってのはありえないんですね。自分の痛いところを隠したまんまでは神様も触れないんですね。ですからぜひですね、そのグループ性、ファミリー性をですね、言葉だけのものにしないで、ぜひみんなで育てていってほしい。それがこの教会のこれからの大きな鍵になると私は確信をしてるんです。しかし、また私たちが一番よく自分自身を知るのは、イエス様と出会う時です。イエス様ご自身を私たちが知れば知るほど、自分っていうのがまた見えてきます。確かに人との出会いの中で見えてくる部分と、イエス様との出会いの中で見えてくる部分とあるんですね。皆さんがしっかり聖書の中から、イエス様の生き方、イエス様のお姿、イエス様のお言葉にこう触れていくとき、それによって私たちは自分がどんなに傲慢な人間であるのか、どんなに汚れた人間であるのか、どんなに愛のない冷たい人間であるのか、自我の塊であるのか、弱いものであるのか、不信仰なものであるかが、イエス様のお姿を見れば見るほど分かってくるんですね。今、お開きいただいた、マルコの福音書14章の43節から後のところを見ても、ここに、イエス様と深く関わることによって、自らの姿が明らかにされた、三つのタイプのイエス様の弟子の姿をそこに見ることができます。第一はユダ。第二は、剣を抜いて切りかかった一人の男。第三は、すっぱだかになって逃げ出した一人の青年。今日はその、三つのタイプの人の姿を見たいのですが、その前に、まず、イエス様ご自身の姿を見てみましょう。先週私たちはその前のところから、ゲッセマネという公園の中でイエス様が十字架を目の前にして、どんなにもだえ、苦しみ、深く恐れ、悲しんでおられたかっていう、異様なまでのイエス様の苦しみの姿を見ました。実は、イエス様の苦しみは十字架ではなかったんです。もちろん十字架は大きな苦しみですけど、実はその戦い苦しみは、その前のゲッセマネにあったということを見ました。そしてそのゲッセマネで、深く恐れ、もだえ、悲しみ、苦しみながら、3時間にも及ぶ、本当にですね、血の汗のような汗をですね、滴らせながら、激しい苦闘の祈り、3時間にも及ぶ激しい祈りの戦いの後に、イエス様はついに一切の恐れと悲しみを乗り越えられて、父が与えてくださった杯、すなわち十字架の苦しみをいただく、そのことを大しくですね、受け取る備えができるのです。今日見るイエス様は、もはや、あの、もだえ悲しむ苦しむイエス様ではありません。十字架を目の前にして、堂々と十字架に向かって歩み出すイエス様のお姿を見るのです。私たちはそこに、鮮やかに祈りの勝利を見るのです。これほど祈りっていうものが、力強い勝利を持って応えられるっていうのを表した場面はありません。なぜ私たちは人の前でおどおどしたり、人の目を、人の顔を、人の口を気にするんでしょうか。また逆に、なぜ私たちは空元気を振るって、何かをやってみるんですけれども、しかし全く見当外れのことをしてしまうんでしょうか。イエス様の堂々として十字架の死にまで歩んでいかれるそのお姿と、おどおどおどおどしてついには逃げ去り、いや、逆に自分の勇気を振るって、剣を振り回す、しかし全く見当外れのことをしてしまう弟子たちの姿。このイエス様と弟子たちの姿の違い、根本的な原因は何にあるんでしょう。それは、祈っておられるイエス様と、祈るべき時に眠りこけてしまっている弟子たちとの違いなんですね。 私たちがどんなにがむしゃらに働いてみても、祈りなくして私たちは見当違いの働きをしていることになるのです。祈りを抜きにして主にあって堂々と生きるっていうことができないっていうことを、イエス様のお姿の中に見ることができます。ヨハネの福音書の方を見ると、同じ場面を見るとですね、イエス様を捕らえようとする数百名の追っ手の者たちが来たとき、イエス様はその人たちの前に堂々と自ら出て行って、誰を探しているのかと問いかけました。ナザレ人イエスを。それに対してイエス様は、それは私です、それは私です。聖書の表現ではエゴエイミ、私はある、この言葉はとっても重要ですので、元々の言葉で覚えておくといいでしょう。よく出てくる言葉です。エゴっていうのは、よく日本語にもなっているエゴです。私です。エイミーっていうのは、マハ先生のお嬢さんじゃないんですね。エイミーっていうのは、です。私があるっていう、そのあるとか、ですとか、I am 英語で言うとですね。実は、イエス様が私がそれですと力強く言ったとき、なんと、追っ手の者たちは、その言葉に後ずさりをしてそこに倒れたとあります。人々が、もう、その迫力に圧倒されて倒れるほどの迫力を持った言葉だったのです。何がそんなに人を倒すほどの迫力があったんでしょう。実はこのエゴ・エイミーっていうのは、イスラエルの人、ユダヤ人が聞くとすぐにわかる、実は神様のお名前なわけです。昔、モーセが神様の前に出て、あなたのお名前は何ですかと聞いたとき、神様は自己紹介をして、I am, that I am, 私はありてあるものです。まさに、エゴ・エイミ、私はあるという名前です。私たち人間は、ありてなきものです。神様だけが一切の存在するものの土台であり、原因であり、その命の源です。イエス様だけが、神様だけが、私はあるっていうお名前の方なんですね。そしてイエス様はそのまさに神様のお名前を自分自身に適用して、私はあるというものです。ユダヤ人たちはそれを聞くとすぐに、あ、今イエスは自分を神と等しくしたっていうんで、石を取って殺そうとしたんです。それは神様だけが使うことのできる驚くべき恐るべきお名前なわけです。イエス様は今捕らえようとする者の前にこの名前を持って自己紹介をしたのです。私はある。私は神です。その言葉に、その力に、権威に人々は倒れるほどの迫力を感じたわけです。ところが不思議なことに、イエス様はそのような力あるお方でありながら、今、その神としての力を、権威を振るわないで、自ら彼らの縄に、お縄にかかっていくのです。イエス様の堂々とした、しかし、不思議な逮捕されるお姿に、私たちの心を留めましょう。さて、そのようなイエス様と関わった三つのタイプの弟子の姿です。第一は、ユダ。裏切り者のユダ、イスカリオトのユダは、群衆を引き連れて、彼自身もいつもイエス様と一緒に行って祈った、その、勝手知ったる場所、ゲッセマネに、群衆を引き連れてきました。ここだったら、民衆を恐れる必要がない。民衆が騒ぎ出す必要がない秘密のうちにイエス様を捕らえることのできる、こここそ最高の場所だとユダは分かっていたんですね。ですからここに群衆を引き連れてきたわけです。しかし、この逮捕はですね、守備よく、また何の落ち度もなく速やかにしなくてはいけません。数百人の追っ手が手に手に剣や棒を持って襲いかかってくるんですけども、しかし、弟子たちの抵抗が考えられますし、 イエス様ご自身の力が振るわれるかもしれません。それに暗闇、真っ暗闇のゲッセマネの林の中です。彼らは手に手に松明の火を掲げてきたんですけども、そんな暗闇の中で、スルリッとイエス様に逃げられるかもしれません。何としても、追手たちに真っ先にイエス様を見つけさせ、もう何のですね、狂いもなくイエス様にさっと飛びかかるように手配をしなくてはいけないわけです。失敗は許されない。そこで、ユダは彼らと前もって合図を決めておきました。私が合図をします。その合図をしたときすぐに飛びかかるように。なんとそのとき、ユダが選んだ合図というのが口づけだったんですね。このイスラエル、ユダでは友人と互いに口づけを持って挨拶をする習慣があります。また親子でも、また恋人同士。まあ、日本にはこの習慣がないので、ですね、聖書の中にお互いに愛の口づけを持って挨拶をし合いなさいと聖書にあるんですけど、じゃあ私たちも聖書に従いましょうってですね、この終わってからみんなで、愛の口づけをするとですね、日本にはそういう習慣がないので、なんだかですね、あの教会は変なことやってるよって言うんでですね、つまずきを起こさせますから、私たちは口づけはしませんけれども、できる限り丁寧にお互いの挨拶をですね、するんです。大切です。皆さんぜひですね、しっかりと挨拶をしましょう。これは挨拶っていうのは、私たちの交わりのまず基本土台スタートですね。やっぱり挨拶のできないクリスチャン、恥ずかしいです。ぜひお互いに口づけせんばかりの挨拶をしたいと思うんですね。しかし、この口づけっていうのは、愛の表現なんです。なんと、ユダは、愛の表現をもって、イエス様を裏切る、その合図にしてしまったわけです。ユダは、さっとですね、イエス様のところに近づくと、イエス様を、こう、固く、こう、抱いて、そして、絶対にもうイエス様を離すまいとするかのように、イエス様をしっかと抱いて、そして口づけをするのです。まあ、口づけといってもですね、ブチャってやるわけじゃなくしてですね、ヨーロッパやアメリカにはその習慣がありますよね。でも、私たちもやろうって言うんでですね、ほっぺにブシューなんてやると無作法なんですね。椿をブチャーとつけない方がいいんです。ただ耳元にですね、こう、口をつけてですね、チュッっていう音をさせればいいんですね。それがなかなかうまくいかないんですけど、向こうでは、ね、アメリカなんかに行くとよくその挨拶をされます。最初はピクッとするんですけども、ね、あんまり若い人、女の人はやりに来てくれません。こんな中年の人にはですね、大体太ったおばちゃんがですね、やってきて、力いっぱいギャーッと抱きしめてくれてですね、でも素敵ですね。前に行ったかもしれませんけど、ヨーロッパの旅行の時にフランスでありや、この、なけなしのお金をスリに取られてしまって、もうがっくり来てですね、もう本当にもう、すぐにでももう帰ってしまおうかしらと思うような落ち込んだた時に、ロンドンのウェスレーチャペルっていうところで、私がゲソッとですね、こう肩を落として疲れ切ってそこの教会の見学をしてて、疲れ切って帰ろうとすると後ろからですね、ブラザー力いっぱいですね、大きな声で呼ばれて、誰が呼んでるんでしょうとですね、誰を呼んでるんでしょうと振り返ると他に誰もいない。どうやら私を呼んでるみたい。近づいていくとですね、互いに自己紹介をして、その方は引退した老牧師だったんですね。私の姿があまりにも惨めに疲れ切っていたから、もう放っておかなかったんでしょう。そして私が自己紹介をするとですね、彼は私をギャーッと抱きしめてくれてですね、私にとっては本当にですね、その愛の接吻はですね、大きな励ましでしたね。勇気をつけられたんですね。私たちもそのようなお互いに互いを勇気づけるような挨拶をしたいものです。しかし、ユダはその愛の表現でもってイエス様を裏切ったんです。ルカによる福音書によれば、その時イエス様は悲しげな言葉でユダに言いました。ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか。口づけで、愛の表現の口づけで、私を裏切ろうとするのか。 愛の表現である口づけをもって裏切る。これ以上の偽善はないです。偽善。それは、外に現れるものと、内側に隠されているものとが、まるで違うことです。いくら、愛の表現をもってしても、そこに心が伴っていなくって、全く別のところに心があるならば、それこそユダの裏切りです。今朝、私たちはまずユダの姿を見ながら、私はユダではないでしょうかと自分自身に問いかけると心に刺さる思いがします。というのは、今私たちがこうして主の家に集まって主に礼拝を捧げています。主に賛美を捧げています。祈りを捧げます。献金を捧げます。私たちはこうして礼拝に出席しています。これは何の表現ですか？礼拝っていうのは、賛美っていうのは、献金っていうのは、イエス様への愛の表現なんです。私たちは礼拝で、イエス様、私はあなたを愛していますっていうことを表しているわけです。まさに、礼拝はイエス様への口づけです。しかし私たちは本当にこのイエス様への愛の口づけの礼拝をしながら、心はどうでしょう？もしも、私たちが、心の伴わない、形だけの、ただ体はここにあっても心はここにない、そんな礼拝を捧げているならば、ユダと同じです。他の誰でもないユダは私なんです。ユダ、口づけで私を裏切ろうとするのか。この言葉は今朝、私たち一人一人に向けられているっていうことを知らねばなりません。あなたはここに何をしに来たのか？私への愛を表しに来たのじゃないのか？主の悲しげな言葉を私たちは聞いて、主よ、どうか許してください。私がユダです。なんと心のこもらない礼拝を、なんと心の伴わない賛美をあなたに捧げているでしょうか？他の誰でもないこの私がユダです。今朝どうか、私がユダであるっていうことを本当に知らされながら、主の前に悔い改めたいと思うんです。第2番目に注目するのは、47節に出てくる、イエス様のそばに立っていた一人。剣を抜いて、大祭司のしもべに打ちかかって、その耳を切り落とした男です。マルコはただ、一人とだけ書いてあるんですが、ヨハネの福音書によればその名前が明かされます。この男は他ならぬイエス様の第一番目の弟子ペテロであることが明らかになります。まあ、ヨハネがヨハネの福音書を書いたのはもうずーっと後のことですから、もうその時代にはあれはペテロだったんだと公にしても安全だったんですね。もうすでにペテロは殉教者としてこの世にいないから。しかしマルコの、またマタイ、ルカの福音書が書かれる時代にはまだ危なかった。まだ名前を明かすわけにはいかなかったんじゃないでしょうか。そしてヨハネは親切にも耳を切り落とされた、それも右の耳を切り落とされたその男はマルコスっていう男だったとですね、名前を明かされます。どっかで聞いた名前ですね、マルコス。ペテロはイエス様が捕らえられようとするその時、あの誓いの言葉の通りに、イエス様のためにも、ためには命も惜しくないとですね、剣を抜いて自分も死ぬ覚悟で逮捕する者たちに襲いかかったんです。しかし、所詮は漁師。剣の使い方上手じゃなかったんでしょうか。暗かったからでしょうか。ただ、耳を切り落とすっていうですね、ことだけでした。ペテロは、神様の一人子イエス様が、そうやすやすと捉えられるはずはない。とんでもないこと。きっと、いざとなったらイエス様はあの不思議な奇跡の力を用いて、彼らに反撃をするに違いない。私も、イエス様を守って、その助けのために剣をと思って、剣を振るったんです。ところが、そんなペテロはイエス様から逆に叱られました。マタイの福音書によれば、 剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。と、責められるのです。有名なお言葉。剣を取る者は剣で滅びる。これはまさに真実な言葉です。そしてその後でイエス様は、右の耳を反り落とされてしまったマルコスの耳を拾って、マルコスの耳を元通りに直されます。全く何の傷もなく、その耳は元通りにつくのです。もしそうしなかったとしたら、イエス様が、マルコスの耳が切り落とされたままだったらどうなったでしょうか？ペテロは、権威ある者たちのその逮捕に抵抗したわけですから、例えば警察が何かするときに私たちがそれに抵抗して、危害を加えるならば、私たちは抵抗罪ということで捕らえられてしまいます。ペテロはきっとそのために捕らえられて、あのカルバリの丘の上には3本の十字架じゃなくって4本の十字架が立ったでしょうね。ペテロも捕らえられて十字架に釘付けられたでしょう。いや、それだけじゃないんです。もしもその耳がそのまんまだったら、ペテロの罪はその指導者であるイエス様の罪でもあります。すなわちイエス様も抵抗した者の責任を取られて、そのことのために捕らえられ、そのことのために、すなわち自分の罪のために十字架にかけられることになってしまいます。もしもイエス様が自分の罪のために十字架で死んだんだったら、どうなります？私たちの罪のあがない、罪の身代わりとして十字架で死んだことで亡くなってしまうんです。ですからこれはとんでもないことになるわけです。ペテロはイエス様を守るつもりで、大変な間違い、大変なイエス様のこの地上にいらっしゃった第一の目的である私たちの罪を全部背負って十字架で身代わりに死ぬという、そのお働きの邪魔をしているわけです。ですからイエス様はすぐにその耳を元通りに直して何もなかったかのようにするのです。血気に流行って、確かに好意からペテロはそのことをしたんですが、しかし、私たちがどんなに血気に流行って好意からそれをしても、実は神様の働きの邪魔をしてしまうんだっていう実例がここにあるんですね。衝動的な、御心を確認しないで、ことをなすとき、そういった行動ってのは簡単に崩れてしまって、自分の思い通りにならないと本当に潰れてしまって、この後ペテロどうなりました？そんなにも勇気を振るって剣を振るったペテロが、この後で、やすやすとイエス様が自らお縄につくと、もう何が何やらわからなくなってしまったペテロは、今度は方法の手で逃げ出していくのです。ここに、本当にですね、残念な人の姿を見るのです。さて、最後に、51節、52節に、非常に変わった不思議な言葉が出てきます。51節、ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままで、イエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。他の福音書には出てこない非常に奇妙なマルコ独特の記事です。一体この青年は誰なのかとですね、人々から様々な憶測を呼ぶ人物です。しかし最も可能性があるのは、そして私もそうだろうと思っているんですが、それはこの福音書を書いた著者マルコ自身が自分の恥ずかしい姿をここにポンとですね、置いた。それが一番可能性のある説じゃないかと私は考えています。はっきりしたことは言えませんから、天国に行ってからマルコさんに出会ったらぜひ皆さん聞いてみてください。あの、すっぱだかで逃げたっていうあの青年っていうのは、マルコさん、あれは誰だったんですか？マルコが、あれは私ですと言うか、いえ、あれは実はヨハネのことなんですよと言うかもしれないし、わからないんですけど、でも、いろんなことから総合して考えると。この、マルコ、 の可能性が非常に強いと思われます。今日その可能性について深くですね、説明することはできませんけど、マルコはどうやら自分自身の本当に恥ずかしい、おでんとも言うべき姿を自分の福音書の中にポロッと入れてですね、そこに天布のシーツというのは非常に高価なシーツらしいです。このマルコっていうのは非常に良い家のお坊ちゃんなんですね。お母さんの名前はマリアといって、最後の晩餐とか、ペンテコステの時の会場が、このお母さんの家らしいです。そしてエルサレムの教会、最初の教会は、どうやらこのお母さんの大きな家、それがその場所として使われてるんですね。今もその場所が、最後の晩餐の席とか、ペンテコステの部屋っていうんで観光地になっていますけど、そして、突然イエス様がこう夜中にですね、出て行ったので、マルコも大慌てでですね、上着を着ないで、ただシーツをですね、身にまとって、後からくっついていて、捕らえようとされたので、もうさらっとですね、それを脱ぎ捨てて、まあ真っ暗な闇ですからよかったようなもんの、ね、裸で逃げ出した。他に誰がそんなこと知っています？自分のことだから知ってるんじゃないんでしょうかね。だからマルコじゃないかと思うんですが、しかしマルコ、もし、まあマルコであるっていう前提のもとで話してるみたいですけど、私はこんなにも恥ずかしいものでした。神様をイエス様を見捨てて、すっぱだかで逃げ出すという恥ずかしいものでした。しかし、そんな私も、卑怯な恥ずかしい私も、しかし救われました。私はこんなものでしたが、この自分の恥の中からイエス様は救い出してくださいましたと、自らの恥をそこに描くことによって神様の救いの素晴らしさをかえって証しするのです。恥は我がもの、栄えは主のもの。本当にですね、私たちは恥は我がもの、様々な恥をこう覚えながら、しかしそんな恥ずべき私たちを主が救ってくださったということで、主の素晴らしさを称えたいです。先週、一週間、山形県の米沢市にある米沢工場協会という協会でご奉仕をさせていただいて、奉仕よりも本当にこれは私にとって素晴らしい勉強の機会として、本当に神様に感謝しています。この協会は、普通ではないちょっと変わった協会なんですね。驚きの連続だったんですが、言ってみればちょうど病院のような教会です。その教会は24時間常時約40名の人たちが詰めてるんです。みんなその40人全部スタッフと呼んでるんですけど、40名の人たちがもう朝からですね、もうそこに満ちてて、いや、朝からどころじゃなくして、教会としてアパートをいっぱい持っていて、そこにみんなですね、寝泊まりしながら、教会の働きをしてるんです。ある者は伝道者として、ある者はカウンセラーとして、ある者は、事務的なお仕事をして、ある者は英語を教えてですね、ある者はそこで自分のいろんな問題をこう解決するために一緒に生活をしながらこうカウンセリングを受けたり、共同生活の中で自らを癒している、登校拒否の子供とか、統一原理から脱出してきた人とか、突っ張っていた不良仲間から抜け出してきた人とか、分裂症の人とか、自閉症の人とか、いろんな人たちがやはりそこに全国から集まって共同生活をしながら、田中信夫っていうですね、先生の指導の中で生活をしてるんですね。変わった教会です。ですからここにはですね、登校拒否から救われた人たちがいっぱいいるんですね。番長グループから抜け出してきた人たちがいっぱいいるんですね。分裂病とか自閉症から導かれた人とか、統一原理から導かれた人がですね、ゴロゴロしてるんですね。最初にそういう特に若い人たちと一緒に過ごした後で、今度は中学生、高校生のキャンプで、彼らと一緒に過ごしたんです。非常に珍しいキャンプでした。そのリーダーは、番長、元番長なんですね。元番長から救われて、今やその中学生高校生のリーダー、もう一人のリーダーは登校拒否、ただのもう 登校拒否じゃなくて、凄まじいですね、家庭内暴力の中から導かれた兄弟なんですね。こういうメンバーはですね、礼拝を行うと、お昼ご飯を食べると、みんなですね、ぞろっとですね、米沢市の中心街に出ていくんです。そして、一番人通りの多いところの街角で、彼らは大声でですね、路傍伝道説教するんです。中学生、高校生が賛美をして説教するんです。そして彼ら自身がそういう中から救われてるから特になんですけど、街をですね、突っ張りの人がですね、通りかかると、さーっと追っかけていって無理やり引っ張ってくるんです。おいでよ。ですね。そして、彼らに話をするんですね。ですから彼らに引っ張られてですね、教会には突っ張りグループのですね、真っ赤にですね、髪の毛を染めたですね、方なんかいるんですね。そしてですね、タバコを持って教会に入ってきてですね、中では吸えないってんで、説教が終わると、ああ、よかった一服って言ってですね、外へ行って吸ったりですね。そういうですね、もう、人たちがゴロゴロしてるんですね。変わった教会なんです。そのように引っ張ってこられたですね、真っ赤な髪の毛のアンちゃんがですね、初めて教会の礼拝に出て、そしてその後すぐに彼らと一緒に街角に立ってですね、こういう言ったばかりの赤い髪のアンちゃんが、こんな話を最近もしたそうです。街のみんなに向かって。俺はバカだ。だけど俺みたいなものでも今日教会に行ったんだ。なかなか良かったぜ。おめえたちも来な。そういうですね話をしたっていうんですね。ですからゴルフキャンプではですね、みんなが次々前にキャンプの間も立ってですね、凄まじい証をするんです。自分たちがどんなものであったのかをですね、もうとくとくと証しするんですね。聞いてるとですね、へえ、そんなところを通ったの、まるでもわからないような、今はですね、喜んで喜んで輝いて輝いて賛美するときもですね、もう賛美を振る喜びをもう抑えられないので、みんなうわーと言いながら賛美するんですね。私はあんまりそんなですね、習慣がないからですね、静かに歌ってたけどもですね、数日間彼らと一緒にいると終わりはですね、彼らと一緒になって手を挙げてですね、うわーっとですね、賛美するような、私たちも私も感動を覚えたんです。まあ、ここではそんなことしませんが。すなわち彼らは、イエス様の素晴らしさを力いっぱい賛美すると同時に、自分がどんなはずべきところから導かれ救われたかを力いっぱい明かしするんです。彼らのその証、自分の恥が凄まじければ凄まじいだけ、そこから、そんな深みから引き上げられた、その神様の素晴らしさがさらに称えられるわけです。まさに、恥は我がもの、栄えは主のもの。マルコは、自分のその恥をそこにさらけることによって、こんな中から私は救われたのですと、証ししているわけです。今朝、私たちも、どうしてここにいるんですか？立派だからですか？
いいえ。
私たちも一人一人、なんていう恥ずべきもの、恥ずべきところから神様のところに導かれたでしょう。他の人と比べることをしないで、自分の歩いてきた道、自分の心の中にある思い、そういったものを見るとき、マルコのあの恥ずべき姿は、あの裸の姿は私の姿じゃないでしょうか。神様の前には私たちは全部さらけ出された裸ですね。教会は立派な人の集まりではなくして罪人の集まりです。聖歌の522番に、地の塵に等しかり何一つ取り得なし、今あるはただ主にありって生くる、主の愛に生くる我ぞ、見救いを受けし罪人に過ぎず、されど人に伝えん恵み深きイエスを。私たちは一人一人見救いを受けし罪人に過ぎない。本当にお互いにどんなに恥ずべきものであるかを認め合いながら、そんな弱さを持った者同士の集まりであることを知りながら、互いに本当にその弱さを思いやりいたわり合いながら、しかしこんな私たちを救ってくださった主の素晴らしさを共に力いっぱい賛美していきたいと思うのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝私たち一人一人を、あの逮捕されているイエス様の
御姿の前に導き出してくださりありがとうございます。そのイエス様のお姿の前で、周りで、口づけを持って裏切っているユダ、剣を持って裏切っているペテロ、裸によって裏切って逃げ惑う青年の姿。神様、その三者三様の姿はなんと、他の誰でもないこの私の姿を映しているものであることを覚えます。神様どうか、今日そんな私たちであることを覚えさせてください。口づけを持って、愛の表現を持って、しかしあなたを裏切っているのは、他の誰でもないこの私です。あなたの御言葉を、こうして語りながらも、あなたに、声を高く、あなたに賛美しながらも、こうして礼拝を捧げながらも、神様あなたに、本当に心からの愛を持ってあなたに仕えることのできない、このものはユダです。神様どうぞ憐れみ、許し、助けてください。何をやっているのかわからなくって、思いのままに剣を振り回している、それは、まさに私です。裸の恥をさらけて、逃げ惑っている、それは、まさに私の姿です。神様どうか、今主の前に、それが私であると、ともどもに認めさせてください。そして、本当に私たちは、罪と恥に満ちたものであることを今朝覚えながら、しかしそんな恥の中から、罪の中から、あなたは愛のゆえに私たちを見出し、引き上げてくださる、あなたの愛の見てを今日覚えることができるように、そしてあなたを力いっぱい、心からの感謝と愛を持って賛美するものに私たちを変えてください。どうか一人一人が今日そのような思いを持って、主の御前に祈り、立ち上がることができるように導いてください。心から感謝して、尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。